はい、始まりました。
はい。
ですね。
はい。
今、本編ジャックだ桜地2時間スペシャルをご覧にいただいておりましたが、
はい、皆さん多分ご覧になってたと思います
けど、はい、このまま継続して、また生放送をやっていきたいと。
生放送第8回、
はい、
はい、始まります。
桜地第8回でございます。今日は、東京都渋谷区のチャンネル桜本社ビルより、はい、いつもの通り、生放送をしております。桜地第8回、今年は、まあ、実は今年、
話し始めちゃった。いや、一応名前言った方がいいかな。
ああ、いやいや、その後に。
その後なんですか、
う
ん、
今年はですね、今回が、今年で最後の放送になりますので、はい、いろいろとこう、今年を振り返っていきたいなというような、話題も多かろうかと思いますが、うん、まず、今見ていた方はわかると思うんですが、一応ね、ご紹介いたします。自己紹介です。私、フリアでございます。よろしくお願いいたします。はい、はい、木間さんどうぞ。
木間ゆりです。よろしくお願いします。
はい、はい、どうもどうも。はい。ということでね、今回の放送はですね、実はこの2時間ジャックのこの前に流れていたもので、うん、今年を振り返るっていうのをやりましたから、
はいはい、
今回はちょっと趣向を変えてですね、うん、10年間振り返りたいなというような話なんですけれども、その前にちょっと一つは告知というかちょっと自慢をしてもよろしいですか。
自慢、はい、
実はですね、
しょうがないから我慢します。
私西村光雄先生、責任編集、激論ムックボリューム30、反日マスコミの真実2011に、実は初めて、寄稿というか書かせていただきまして、僕がこれの活字のデビューになるんでしょうかね。日本のこれから出演顛末期、古谷恒平と書いております。これね、見えます。
いや、すごーい。
完成、
おめでとうございます。、
はい、
全然スタッフから拍手が起こらない。はい、おめでとうございます。
今回は、西村先生と高山正則、週刊文書に、新潮かなに書いてると
。すごい噛んでる。
あと、西部進先生、長山先生とかね、持ち丸先生とか、有本先生とか、河内先生とか、宇田川先生とかね、もうなんか早々たる中に一人ぽつねんとこうなんか、おかしな人間が入ってますが、もう本当に身に余る光栄でございます。それで実はですね、ちょっとこれ、この号は実はちょっと、激論ムック、今回で休刊というか終わってしまうんですよ、実は。で、来年から激論ムックの体制が新しくなるということで、激論ムックの体裁としてはこれ実は最後の号になるわけであります。12月の27日からすでに発売中でございますので、ぜひ皆様、お手に取っていただいて買っていただけたらなという、話でございました。
今ドヤ顔しろっていうコメントが、
ドヤはい、でございます。かなり頑張って書きました。
フリアさん、素敵。
はい、はい、どうも。
大和新聞の新年号でもなんか古谷さんが執筆してるって見ましたよ。
あ、本当ですか。実はそうなんです。
そうです。見たんですよ。
大和新聞さんの、
私楽しみにしてるんで、
1月1日の新年号外号にも僕書いたんですよね。それはもう皆さん買うんだよね。
いや、あれは買えないんですよ。買いにならないと送られてこないのかな。
ということで、そっちにも書かせていただきました。
は
い
は
い
は
い、
私は楽しみにしてます。
すいません、はい、こんな一人だけポツネントのおかしいやつ
が古谷さんのこれからが始まりました
みたいな。言ってんですか、本当にもうね。
これからですよ、これから。
いや、こんなもん、はい。ということでね、はい、ちょっと回り道しましたがですね、まあ、先ほども繰り返します通り、この前までやっていた2時間ジャックでは、2010年を振り返って皆様に、
最後にね、ちょこっとだけでしたけど、
ALA ライズさんの2人と、あと、さなみさん、それからさやさん、それから我々2人が2010年の、我々なんて言いましたかね、僕、はやぶさって言ったんですけど、木間さん。
私、肯定期ということで、
ね、はい。ということで、実はですね、もう一回同じこと言うのもおかしいので、ゼロ年代というのがありましたね、
はいはいはい、
2000年から今年までというか、ゼロ年代を総括をしたいなという感じで、この10年間いろいろありました、うん、2000年といったらあれですね、2000年問題とかありましたね、
うん、
高校の時で、
ね、あ
と僕なんで振り返るかっていうと同い年なんですよ。
あ、同い
年。だから本当に同じ世代でちょっと振り返ってみたいなと思いまして、うん、実は、事前にこうホワイトボードを用意してまいりましたので、ちょっと、木間さんちょっと紹介させてよろしいですか。
私からちょっと はい、
木間さんの、はい、0年代ニュース、ベスト5というか
放送2分前ぐらいまでにこうギリギリで頑張って考えた、うん、
はい、はい、で木間さん的に、0年代ニュース、5じゃあ5位からいきましょうかね。
5位から、5位から
これ何ですかね。
これね、あの、上の方は結構皆さん知ってると思うんですけど、5位で
これ誰ですか、何ですかこれ。
加藤大二郎ってこれね、知ってる人は知ってると思うんですけど、
俺知らねえだ。
あの MotoGP っていうあのバイクの世界レースがあるんですよ。それに、まあ、出てた人で、もう世界その MotoGP で優勝を何回もしてて、ものすごい日本人ライダーでも将来有望と言われてて、私大ちゃん大ちゃんって大ファンだったんですよ。
え、亡くなったの。
亡くなったんですよ、まあ、2003年に、まあ、レースで、まあ、事故で亡くなって、ま
あ、その競技中ってことですか。
そうなんですよ、私これテレビで見ながら泣きましたからね。本気で、はい、なんかあのちょうど親からね、あ、でも
ニュースになったような気がするな。
あ、結構大きいニュースになってました。親からメールでなんか大ちゃんが死んじゃったって言ってメールが来て、これ騙されたなと思って、またそんなこと言ってと思って家帰ったらニュースでやってて、やっぱりびっくり。これは本当にね、
あの衝撃でした。じゃあだから7年前ですね。この時木間さんは、あれか、わかんないか、まあいいや。第4位、
はいはい、第4位で、はい、BSE 問題、はい、でこれもあれですよね、アメリカで、まあ、BSE が、
BSE 狂牛病ですね。
狂牛病ですね。お肉が輸入禁止になるっていうことで、
あったね、吉野家がね。
そうですね、吉野家が大問題
で、ね、カレー丼ばっか食ってたよ。
それ
牛がないからね。
いや、うん、これ、まあ、これがきっかけってわけじゃないですけど、うん、まあ、輸入する食べ物について結構自分で考えるようになったきっかけにもなったかな。
でもね、僕これきっかけに豚丼が好きになったんですよ。安いから。安くてうまいんで。
それきっかけ、はい、それきっかけ、はいはい。まあ、あの他にもね、あの雪印の、なんだっけ、牛肉偽装問題とかね、他にもいろいろありましたけど、
あった
結構ね、こういうのをもとにいろいろなんか、あのそういう政治的なことじゃないけど、
西宮冷蔵が告発したりしてましたね。
一時期雪印の、ね、製品全然買えなくなっちゃってね。
そう
私もあの頃牛乳大好き人間なんですけど、雪印の牛乳は絶対買わねえと。
だからちょっと話するけど、あれでブランド名変わりましたよ、メグミルク。
あ、そうですね、
まあ、あんまりちょっとしゃみっちゃうんだけど、
雪印牛乳から、
うん、メグミルク、ね、まあ、僕は好きですよ、まあまあ、ということで、うん、そんな感じがありましたね、はい。食がちょっとこの0年代後半で食についてのね、毒餃子は去年かな、一昨年か、
一昨年同じぐらいかな、
2008年、9年かな、うん、ぐらいで ね、食に関するこの安全が0年代の後半で取り沙汰されましたよね、うんうん。で3位
が、ね、北朝鮮のミサイル発射、うん、日本に向けて、これ2004年、多分2004年だと思うんですけど、日本に向けてミサイル発射したっていうので、うん、この時はもうびっくりですね。
あの2回目の発射かな、
2回目なのかな、
あ、違うか、1回目の鉄砲
丼、まあ、2回ありましたよ ね、
うん、ですよね。あ、もっと近づけたままでいいですよ、あの、あ、カメラさんを、
はい、もうこれだけ撮っちゃって
ます。ありましたね、はい、はい、ということで、ありました、あの日本の安全保障を揺るがした事件 で、
うん、そうですね、
この他にもほら、あの日本海に初めて自衛隊が海上警備行動を出したのが2006年とかでしたよね。
海上警備、
あの自衛隊が初めて海上警備行動を発令したんですよ。その時には、あの人、キューマさんかな、うんうん、が初めて出したんですけど、いわゆる不審船追跡のやつですね、あの P3C から60キロ爆弾落としたやつが確か最初で、2回目が、あの九州沖の、ね、銃撃事件もあったでしょ、
あ
のそれで自沈して沈んでいきましたけど、まあ、海上警備行動が初めて出たのも0年代のこの辺の時代でね。
あ
の
イラク派兵とか派遣、
うん、派兵
でもそれぐらいなのかな。
そうですね、あれ時はでも小泉時代だから、
うん、こういうことが立て続けに、う
ん、ですね、
うん、立て続けに起こって、うん、私は結構あのそういう防衛とかの問題でね、まあ、球場問題とかもいろいろありますよね。私もそんなにあのなんだろう、うん、この頃は政治についてものすごく考えようなんて思ってなかったけど、うん、この頃からちょっとずつね、うん、なんかおかしいんじゃないかなって思い始めました、ね、うん、
いや僕はでも P3C から、うん、あれが60キロ爆弾の水柱だとか思ってますよ、
うん、いやあの軍元だから、軍元だから。
ということで、木間さん的には2位は、
はい、2位はね、はい、あの去年の話ですけども、サブプライムローン破綻ですね、これは、ね、もうあの衝撃でした、ね、
だってあれでしょ、モルガン・スタンレーじゃねえや、あそこ破綻した、あーとリーマン、
リーマン、リーマンブラザー
リーマン、リーマンね、そうそう、はいはい、いやだから日本でもほら90年代でしたっけ、あ、95年かな、うん、山市と宅銀が潰れたでしょ、はいはい、あれが僕の高校の時ですか、95年とか6年なんですよ、あの橋本金融ショックの時に、だから僕地元が北海道なんでね、宅銀が潰れたって言ったらね、宅銀になってあっちで言ったら神様ですから。
あ、そうなんですか。
僕の友達でもね、宅銀に勤めてたやつがいてね、いや親父が失職したって言うんですよ。宅銀があって神様ですからね、それが、ね、亡くなったとかね、まあ、それはちょっと前の
銀行マンなんてね、本当にね、エリートだもん、エリートが失職っていうね、
僕みたいに絶対なれないよな、ね、
それはやっぱ ね、 ね、うん、大変ですよ、ね、
彼のお父さんちなみに JR に就職しましたけどね、はい、ということで
関係ねえし全然関係
ありましたね、サブプレームローン、はい、いろいろ、だからこうやってまだ2009年だけど、まだ引きずってますよね、
世界は。
あのアメリカも景気回復してるとか言うけれども、うん、まあ株価的にも回復だと言うけれども、まだまだ根強い。
まだ傾向、回復傾向。
だってヨーロッパではなんかギリシャとか、あとなんだ、今度はスペインが危ない、イタリアが危ないとか、うん、ハンガリーが危ないとか言ってるでしょ。まあ、うん、全く続いてるんで、なかなかこれはゼロ年代をまたいでずっと行きそうな勢いですけど ね、
うん、ね。
はい。ということで1位は。
1位はもうこれ、はい、まあ、皆さん見てる方も全員一致だと思いますけど、はい、9.11 です
ね。
これは本当にあのテレビで確か一度、うん、あのあこれからずっと、うん、まあ、あの過去を振り返ってニュースで絶対にみんなが忘れない映像っていうのが何だろうって言ったら、うん、これは絶対 9.11 だろうっていうのをテレビに出てた人が言ってたんですけど、それは間違いないと思います。
間違いないですよね。
あの この時に何を自分がしてたのって絶対忘れないと思います、うん、私ちょうどお風呂に入ってですね、
あ、本当、
あの親が父親かな、うん、父親がこたつでテレビ見てて、あのちょうどお風呂上がりに出たら、父親がすごいことなってるぞって言って、ね、あの本当にテレビ見た瞬間にその、バーンってぶつかった瞬間を、
ね、
あのまあ、リプレイかなんかでやってて、でそこで固まっちゃって、ってなって、その後も夜中ですよね、あれ。
あれはね、夜中。
深夜ですよ。うん、夜中から、もう朝方になるまでずっとニュース見てた記憶があります。う
ん、僕はちなみにあの、その時期はね、実家に帰ってあの自動車の運転免許を取ってる途中でですね、僕ここで告白しますけど、僕ねオートマ限定なんですよ、う
ん、私でもマニュアル乗れるのに。
マニュアルをね、僕最初にマニュアルから入ったの。
っていうか、北海道なのにマニュアルってすごい少ないでしょ、男性で。
それでちょっとすごい恥ずかしいんだけど、マニュアルから入って、マニュアルから行って、要は同じクラッチとあのなんかギアのチェンジっていう、うん、一度に同じことをできないんですよ、僕バカだから。だから先生に、フリア君もあなたはオートマの方がいいんじゃないかなって言われて、オートマに変更して落ち込んでた時なんですよ、これがちょうど
落ち込んでた。
何の
覚えてる覚えてる。だからその間にもう教師所行くの嫌だなと思ってたら 9.11 が起こったんですね。
腹が痛い。
だから僕ね、今でも免許証見たのはね、ただし AT 限定だから、本当に恥ずかしいけど、僕はこれを持ってますから、まあまあいいや。
まあまあいいですね、はい、いやもうね、本当にこれは衝撃的
です、
ね、
いろんな意味で衝撃的というか、思い出深いって言ったら失礼だけども、あのその時の光景がね、
本当にね、今さっきこの、映画見たいっていうコメントあったんですけど、本当映画でしたよ、あれまさに映画を見て、なんだろう、映画
以上なんだな、あれは。あれは映画以上ですよ。
すごかったですよ。うん、
ですよね。
真実は、なんだろう、小説よりきなりとかって言うけど、うん、まあ、それですね、本当に、うん。それでした。はい、
あのじゃあ私の、よろしいでしょうか。ゼロ年代ニュース、5位ですね。大体被ってる部分もあるんですけれども、じゃあ5位からいきましょうか。尖閣問題というか、まあ、尖閣事件ですね、うん、まあ、今年でまさに、こうなんて言うんでしょうかね、まあ、これゼロ年代の問題でもないような気もしますけど、継続して起こった、まあ、ここでやっぱり戦後65年の僕は欺瞞がやっぱり今年白日のもとにね、さら、
う
ん、されたと僕は思います。尖閣問題、尖閣問題というか、これは領土問題ではなくて、領土問題は存在しませんので、尖閣に同括してきた問題ということでご理解いただきたいんですね、うん、領土問題は日中間には存在しておりませんので、うん、はい、ということですね。まあ、これはもう本当に皆さんこれね、本当にあれなんじゃないかなと思います。トップに入ってくるでしょう、間違いなく。うん、で、4位はですね、木間さんのサブプライムローンにもちょっと絡むかもしれませんけど、オバマ政権誕生。 ですね、うん、2008年、
もう2年前なんですね。
ですね、この時にはあのオバマの対抗馬があの共和党のあれで何つったっけあの人
出てこない、私も
マッカビーじゃねえあいつあいつ、ま、
マケイン
が対抗馬で、まあ、僕は基本的にはマケインを応援してたんですけども、はいはい、まあ、予備選の段階でこのオバマのこの実はオバマ政権の民主党の予備選の段階でヒラリーとものすごい競ったんですね。
あ、そうですね。
で、僕はもうヒラリーが本当に親の敵のように大嫌いなんです、うん、本当に嫌いなんですよ僕は。クリントン家が嫌いなんですよそもそも。だからもう本当にヒラリーになるんだったらオバマさんの方がまだいいなと言って、まあ、僅差でね、いろいろ ありましたでしょ。あのブッシュのこの前の2004年の選挙の時のブッシュのと、あと、ケリーかな、ケリーとか、うんうんうん、ゴアとかの時も選挙の、ね、郵送闘争がどうとかと言ってましたけど、この時もヒラリーの陣営もあったんだけど、まあ、なんとかオバマは勝って、オバマ政権になりましたと。やっぱりあの時の熱狂というのは日本にも伝わってきましたね、うんう
ん、なんでクリントン、クリン、
うん、いや僕ね、アメリカの民主党が嫌いなんですよ。
でも特に、ええ、特にクリントンさん、
特にいやクリントンは基本的には親中、対日蔑視、日本パッシング、うん、ね、本当にひどい大統領だと思います。非常に日本人に対する差別的なことをやります。
そうなん
だ、だからてか、アメリカの民主党というのはですね、あれですよ、アメリカの民主党というのは黒船の時の、あ、黒船はフィルモアかな、あとね、あれだ、原爆落としたでしょ、それから、あれだ、ルーズベルトも民主党、対日回想も民主党でしょ、その後アメリカの大統領で日本を初めて訪問したのっていうのは共和党のジェネラル・フォードなんですけど、それは今ね、共和党というのは基本的には親日的なんですね。で、民主党というのはひどい、はい、ひどい、光っちゃうというのはね、ひどい、ひどいというか、まあ、特にクリントンがひどい。民主党でも例えば、ケネディなんていうのは割とあれだけれども、あとジョンソンとかも割とそうでしたけれども、うん、民主党の中でも特にひどかったのが90年代のやっぱり僕はクリントンの対日政策だと思いました、うん、あそこでやっぱり僕は日本とアメリカの何か絆というかなものが壊れたと思いますよ。僕は共和党のアメリカは友達としたいんだけど、民主党のアメリカはダメと思ってます。まあ、それは ともかく、まあ、この先輩すごかったな、はい、ということですね。
ランキングに、
次行きましょうか。3位ですね、小泉内閣って書いてます、まあ、小泉内閣の誕生、うん、一連の誕生ですね、2001年から2006年まで、続いておりました。で、こうですね、小泉内閣がちょうど誕生したのが2001年のゴールデンウィークでありました、私はその時大学に入って、入った時に本当にね、本当に熱を感じましたけれども、その時の学校の先生はみんな小泉が嫌いで小泉をディスってばっかりいましたけれども、我々若者はね、うん、演説は聞きに行かなかったけれども、うん、本当にね、こう普段無関心な、政治的な無関心な層が例えば東京の八重洲口に集まったり、うん、大阪、京都、広島、福岡、仙台、札幌、
ね、あの時は本当に黒山の人だかりって感じで、
ああそうか、僕の話はどうでもいい、
いやそんなこと、
ああわかりましたっていうのがあってね、本当にすごかったと思うし、さらに、まあ、誕生しただけでやっぱりこれを、まあ、いわゆるその自民党的な、この前が森さんでして、神の国発言とかがありましたね、それから、まあ、ゴルフやってたんじゃないかとか言ってその前は小渕さんで冷めたピザと言われましたね、そういうのがあって、やっぱり小泉内閣の誕生というのはやっぱり戦後の日本の政治の中での、分水嶺だったように思いますね、その後小泉訪朝というね、一連 その拉致事件がやっぱりクローズアップされたのはやっぱり小泉内閣の時代だったんですね、5人生存、5人死亡でしたっけ、なんかそういうふざけたことを言って、うん、世論がやっぱりあの辺からね、僕日本がまともになりだしたと思う。
靖国参拝も小泉さんがやり始めて、うん、もう大きく取り上げる、私も小泉さんがいたからこそそういう問題があったんだっていうのを初めて気がつきました、ね。
靖国さんから中曽根の時からやってるんですけど、うん、まあ、その中曽根さんもね、後藤田とかいたんで、完全になんていうかな、こうあれじゃなくて、やっぱり小泉訪朝とか小泉靖国問題、やっぱりね、2001年の小泉からやっぱり日本はね、ちょっと変わり出しましたよ、いい方、まあまあ、悪いところもあったけれども、うん、いい方向にね、変わり出したなと思います。非常に、興味深かったですね、はい、もう本当にこれはリアル世代でした、うん、2番がね、僕ちょっと本当にこれは、取り上げたい話題です。
はい、大好きですよ、
アニメ監督の今聡、先生が、ご逝去なさったのが今年でございます、実はご逝去なさったその日に私は初めてチャンネル桜に出演させていただきました。
そうなんだ、
はい、西沼光雄先生にお招きいただいてチャンネル桜に出たその日の深夜に、ツイッター上、そうです、ツイッター上に、このコンサトシ監督が亡くなったのではないか みたいなね、最初は 不確定だったんですね。
なんかあのマットハウスの誰かが亡くなったみたいな話、
だからマットハウスでって言ってもいろいろな方いらっしゃいますので、しかもまあこういうのっていうのはね、嘘ぴょんみたいなこともあるんですよ、誤報的なね。そうそう、だからあの僕はなんていうかな、どうせ嘘であってほしいなっていう願望がね、あの願望がこうな、あ、下げて、あ、こうね、願望があったんですけれども、やっぱり1日2日経つにつれてね、やっぱりあの今監督が亡くなったのは確定であるっていう風にね、僕実は
すぐに遺書が出ましたからね、
そう、僕本当にこれは本当はこれ1位だってもよかったんですけど、僕はアニオタとしてね、今監督はね、あの本当に東京ゴッドファーザーズ、それから、パプリカ、それから千年女優、それから妄想代理人、それからあとパーフェクトブルー、もう全部見ました。
私も全部見ました、
ね、ですよね。その時に僕はあのパプリカですね、遺作になったパプリカの時に僕は大阪に住んでたんで、大阪のテアトルに行ってね、舞台挨拶を、聞いたんですね。それで時にあのお話はもちろんできなかったけれども、ご本人を前にして、ね、結構体が大きい方なんで、結構ねこうひょうひょうとしてらしてね、あのアニメ監督らしくないような、やっぱり天才、ね、天才肌なんでね、そう思ったんですけどね、あのね
僕はね、しっかりして、
いや、あのね、僕はね、夢見る機会もね、
あ、今ね作ってますよね、
あの、次こそはね、
私もすごい期待してます、
夢見る機会をね、見たかったんです。
いや、本当に、いや、あの、そうだろう、これ見てる人もね、今聡監督ってどうだろう、みんな知ってるのかな、わからないですけど、本当にね素晴らしい日本アニメらしいものっていうのをね、作り上げてた方で、あ、いや、あ
の
ね、本当にね、
やっぱりね、世の中にはね、なんか三鷹の森のね、館長のあの方はね、クソアニメばっかり作ってるのにね、こういう方はね、神はね先に連れてって言ってしまう。世の中が萌えアニメばっかり、萌えアニメ変更になってる中でね、彼だけがね、僕は唯一のね、
いや、彼だけなんです
か、大丈夫です、いや、大丈夫です大丈夫です、あのね、本当にね、僕はあの本当になんか太陽光がねなくなったような、ね、感じを受けましたよ。
いや、私も本当に日本アニメといったら今里氏と押井守っていうのが真っ先にこう2つ出てくるんですよね。だから本当に亡くなったって聞いた時はびっくりしちゃって、もうぜひあの今見てないって方ね、見てみてください、あの日本の誇るジャパンアニメーションの、あの本当に、なんていうんだ、戦闘切ってる、なんて言えば、
あの人です、監督亡くなったでしょ、で NHK でその昔トップランナーに出てたのを見るんですよ。
あ、はいはいはい、
あれがね、最後だってね、思いましたね。
いや、本当にいい監督で、ぜひね、あの皆さんもね、こういうすごい映画を撮れる方とかね、頑張ってほしいなと思います、これからの日本を。
だから僕、筒井康隆先生も本当に大ファンなんでね、パプリカとか、パプリカね、原作が筒井先生で、まあ、時をかける少女は、まあ、細田先生ですけれども、またね、あの本当にね、なんか心から光が失われたなと、日本のね、アニメ界、世界の今監督でしたからね、僕は夢見る機会をね、あのブログでね書こうと思って。
コンさんってどっちかというと世界の方が人気あったですね、日本より。
本当に欲しいね。
いや、日本で私の友達に言っても誰も分かんないんですよ、コン監督って言っても。だけど、まあ、海外の方がかなり受けたんですよね。いや、面白かった。あのなんかね、衣装がコンサート監督のね、あのブログに上がっていて、それもすごいね、いい文章です。
はあ、
もう本当に、もう1位、2位の時にもうこんな状態になっちゃって、あれみたいな。
はい、すいませんね、行きましょう。はい、ということで、あの、ご冥福をね、お祈りしたい。はい、そして、アニオタに関わらず我々ね、世界の、あの、アニメ好きの人々をね、導いていただきたい、思います。1位が 9.1、まあこれ同じなんですね、実は重なってるんですけど、まあ僕、大友玄太の話はしましたんで、特にないんですけれども、いろいろね、これは本当にこの後にアフガン戦争とかがあり、それからイラク戦争があり、まあこれはまあ小泉内閣の時と重なるんですけどね、実はこれ国内と海外の話で、実はこれ1位と3位って時代的な、ね、この連続性があるんですけれども、本当に 9.11 はすごかったです。
あの時はもう持ちきりでしたもんね、世間が。だって何日間もずっとニュースもそれしか伝えなかったし、本当に あれは、それが日本だけじゃなくて世界がそうでしたからね、 もうちょっとあの優しくて鼻かんでください。
いや、あの年を取るとね、涙もろくなっていけねえな、
涙もろくなっていけない。
まあいいや、 9.11 テロがありました。これは本当に、あのなんかあのいやワールドトレードセンターってアメリカの象徴だったでしょ。
そうですね、
ニューヨークの象徴、うん、僕あの行ったことないけどワールドトレードセンター の2本のタワーってあのアメリカの象徴だったから、うん、やっぱりワールドトレードセンターってね、90年代にも爆破テロとかがあったんですけど、地下であったんですよ。それはあの、うん、イスラムの過激派がやったんですけど、うん、全然壊れなくてね、うん、あのまさかね、あんなトリプル X の方法でやると思いませんよ。
いや、あれは本当すごかったですよね、うん、あれ何年計画とかなんですかね、
うん、いや、それはね、下手なこと言えないけど、ね、
何年も何年も計画して
です
よね。
これはね、この後に未だに続いてるんですけど、まあアメリカってそういうのが好きなんですけど、うん、陰謀論がね、本当にこの後言われましたでしょ。あの国防省に突っ込んだ、うん、ユナイテッド93か、うん、あユナイテッド93っていう映画も僕は好きだけれども、いろいろあって、僕は陰謀論者でもないし、そういうのちょっと不謹慎なんで言わないけれども、うん、本当にいろいろあった、本当にいろいろあったな、うん、9.11 ね。
それからもうあのなんか、うん、飛行機乗る時のね、うん、あの規制っていうか、ね、なんてボディチェックだとか、あの液体持ち込んじゃいけないっていうのも、遠くからはそう
なんか、
まず空港が厳しくライター持ち込めなくなって、
あなんか厳しくなったんですって、僕は知りませんけど、
あそう飛行機乗らないからね。でも私毎年だいたい飛行機乗るんで、もうどんどん規制が ひどくなっていって、もうあのね、迷惑、うん、超迷惑。
いや僕だから今言ったけど、ポール・グリーンランス監督のあのユナイテッド93なんて映画見たら、もう絶対乗れないわと、絶対乗れないわ、
飛行機怖い、飛行機怖い、うん、
と思いましたよね。だからあのユナイテッド93っていうのはあの、本当はホワイトハウスかな、国会議事堂かな、うん、あの
5カ所でしたっけ、
突っ込む予定の飛行機を途中で、
ね、ペンタゴンとなんとか
っ、あの、まあ、語弊を恐れずに言うと、どうやら米軍機が撃ち落としたという説もあるんですけれども、ユナイテッド93という映画では、乗客が反乱を起こして、そのハイジャック犯を抑えて操縦不能になって、うん、ペンシルバニアで墜落したということになっております。
あ途中で、
そこには実はね、早稲田大学の日本人も入ってるんですよ。ユナイテッド93の中には日本人も入ってる、
う
ん、それもちゃんと映画には出てきてね、その方のお母さんかなんか手記を書いてたと思いますけれども、本当に日本人もこれどのぐらいでしたっけ、40人ぐらいですか、20人ぐらいですね、死んでるでしょ、
ね、
死んでるんですよ、うん、だから本当にね、いやこれは世界的な話でね、
それ登場してたから、
いや登場してたのは一人で、あのワールドトレードセンターに行ってた日系の商社とか帰ってるんですよ、あの日照祝いとか丸紅とか、うん、あの辺の人があの一体20人ぐらい亡くなってるはずなんですよね、うん、日本人が、うん、それもありましたね本当にね、うん、というような、
あの時はやっぱり、うん、なんていうのかな、うん、アメリカってこう世界のナンバーワンっていうのがずっとあったじゃないですか、うん、その中で、うん、あの時のアメリカの落ち込みようと、うん、アメリカが絶対じゃないんだっていう空気が世界に流れたっていうのは大きかったなと、うんね、本当にね、思います、うんうん、本当に、
はいはい、うん、いやその通りですよ、うん、
はい、
ということでね、あの今日はですね、あの、まあ、こういうふうに振り返ったんですけれども、ちょっとあのどうしたの、
いやもう鼻鼻ってチーってコメントがすごい、
いやあのね、やっぱりね、あの泣くときは泣くんですよ、ね、ということでね、あのあれですね、何だったっけ、何だったっけ、あそうだそうだ、こういうふうに振り返りましたけれども、はいはいはい、あの今日はですね、まあ、最後の放送なので、ちょっとこう昔を振り返りつつ、うん、インターネットとメディアの話なみたいなこともちょっとしたいんですけれども、うん、あの例えばこの2人とも共通の2001年ってインターネット環境ってどうだったかなって、ちょっと僕結構ね、この思い出しながら当時 そのネットとメディアみたいなことをちょっとずっと思い出してたんですけど、2001年ってインターネットって光ファイバーなんかなかったですよね。ありました、
ADSL の全盛期じゃないかな。
そう、うん、うちも ADSL で、でもっと言うとその前の90年代後半って ISDN でしょ、
うん、そうですね。
で、
64キロ。その頃もまだ ISDN と双璧っていう感じだったと思います。
ありましたね。
で、みんなが ADSL にどんどん移っていく時期がそのぐらいだったんじゃないかな。
ですよね。うん、だから、うん、そうそう、この辺の時代ってまだ、だから2チャンネルがね、確か。
あの、あれですよ、ね、ISDN の、なんだっけ、テレ放題じゃないけど、なんだっけ、
テレ放題
、うん、あ、そう、あの、その深夜帯に、みんなが、こう、がん、なんていうのかな、PC にかじりついて書き込みしてた。
それ定額制だったですよね。
そうそうそう。
で、その回避するために、その、10時、うん、 57分ぐらい3分だけ自腹にしてみたいなことやってましたよね。
そうそうそう。
で ADSL が出てきたのがちょうど2000年2001年2年3年ぐらいじゃないですか。
うん、
2年ぐらいかな、
そのぐらい
だったと思う。その時はまだそれこそ5位の尖閣問題でやった、YouTube なんて、 YouTube っていつからやってましたっけね。
いつだろう、ちょっとわかんないですね。
YouTube でもね2005年か5、6ですよね、2005年ぐらいですよね。だからそもそも YouTube って技術的に不可能だと、ユーザーが遅すぎて、まあ、ADSL
でも、
まあ遅いでしょ。
最初出てきたのが6メガとか、 なんか、もっと低かったかな。
違う違う、そんな早くないよ。
最初出てきたの
2とかだよ。
2メガとか、
そうそうそう、 1.5 とかだよ。
あ、 1.5?
でそれがメーター値でしょ、メーカーの値でしょ。
1.5 なんとか6メガが最上級ですごい高いとか、なんかそういう感じで
しょ。僕も大学の時入ってて 1.5、やってましたけど、 1.5 でも確か月額結構しましたよね。3000か4000 か、 それでプラス NTT の基本料だから、ね、6000か7000かね、そのぐらいして
るの。あの時確かヤフーの BB、ヤフー BB のなんか商戦みたいな感じで、ただでプロなんでルーター配ってなんか書く、
そう、僕ももらったもん。
私もヤフー BB でした最初。
くれって、もらいました。いやいや、喜んでくれましたよね。
まあ、
今じゃちょっと、まあ今じゃ考えられないかなって感じ。
まあ今すごい普及率がそれだけ広がったのは、あれも関係してた
の
かな。
今 ADSL なんて誰も入らないですよね。悪いけど。入るかな ADSL って。
入ると思いますよ。だって光がないところだって今あるし。
そうですね。まあそういうのもあって。であとその後、この当時はまだやっぱり ネットのメディアっていうのは2チャンネルが中心だったでしょ、やっぱり。
うん、そうですね、ね、
ですよね。だから文字テキストのメディアというか、まあメディアと言っていいのかわからないけれども、音声とかあったのかな。
でもその頃って2チャンネル、確かにすごい勢いだったかもしれないけど、私なんかはその時全然2チャンネルとか見てなかったし、ネット自体もそんなに見てなかったですよ。
僕ね、大学行かせる毎日やってたよ。
まあ二極化してた感じなんですかね、はい、すいませんね、本当に、
でその後だいたい2000、さっきの木間さんの話で言うと2000、加藤さんが亡くなった2003年ぐらいから、
なんでそっか鼻で笑うみたいな。
いや何言ってんですか。テポドンの時とかその後ぐらいですよね。だから YouTube
あれです、ちょうどね2004年か5年かそれぐらいに野間猫問題が出て、あれですよ。
野間猫問題って何でしたっけ。
なんだっけ、マイアヒーとかっていうやつで、
あれだよね、ブルガリアかどっかの、
ね、そうあれで2チャンネルのその なんていう、ね、猫、
ギコ猫、
ギコ猫っていうの、あれがなんか問題になって2チャンネルすごいみんな知るようになったっていうか、
やってた、それの、だからその時にはもう YouTube とかあったんじゃないかな、
ね、
僕 YouTube で見たからね、あったと思う、その時の、だからその辺から市民権が出てきたんですかね、
多分そうだと思う。私はテレビでその問題とかは、
ね、
見てましたけど、
テレビもやりましたよね、
でも周りで本当に2チャンネルっていうの普通にみんなが言い始めたの、その頃だと思いますね。
ですよね、でその後は、まあ、ほとんど現代につながる2006年7年ぐらいからでしたっけ、光ファイバーって。そのぐらいからパーッと、
そのくらいかな、
ね、
多分
来て、今は世帯普及率半分ぐらいのかな、4割ぐらいらしいけど、ね、一気に2005年ぐらいのタームにこう動画の時代がやってきましたよみたいな感じで。
ニコニコっていつくらなんでしょう。
ニコニコっていつだろう。ちょっと遅れてると思うよね。
まあ、YouTube よりは遅いですね。
2006ぐらいかな。6とか7だと思うんですけど、その辺でしたよね。で、ニコ生なんて本当にごく最近でしょ。
2008年。
8年ぐらいかな。
2、3年ですよね。
2年ですよね。だからニコ生やって、僕もニコ生、最初の時はなんか半信半疑で、何が面白いんだろうなと。
何が面白い、
と思ったらなんかほとんど生活のツールになっちゃって、俺はテレビは見ねえけどニコ生だけは見るよみたいなことも言う人もね、身の回りじゃ珍しくなくなってましたよ。
そうですね。
で、いうような感じで、あと、
なんか来るの？そのうち。
はい。
はいはいはい。
はい。あ、なんか、ですね、今ですね、差し入れが入りまして、
はい、はい、ですね、今年最後の放送っていうことで、実は、一緒に活動してたプニワンコさんっていう方からですね、なんとケーキの差し入れをいただきまして、おーみたいな。これね、 あの手作りで作ってくれたみたいなんですけど、これ初回放送で出したケーキより全然すごいだろうっていう。おね、すごい嬉しい。これからちょっと切ってね、あの出してもらおうと思います。はい、
なんで震えてるんだ。
怖い怖い、超怖い。
いやいいね。放送事故、うん、いい。あ、はい、切ってください。いやいいですね、うん、僕はあれですね、うん、本当にあのオートマしか取れない男なんですけど、
うん、もう失笑ですよ、失笑。
いや本当に、いやこんな大きいホールケーキみたいなあんま食ったことないですね、うん、なるほど、あブドウですか、そのなんかついてる
チェリー、
チェリーか、はいはいはい、うん、なるほど、う
ん、はい、ネットの話続けて、
いやネットの話だね、うん、いやゼロ年代じゃないんだけど、ネットの話で90年代のその さっき言ったようにテレ放題とか、うん、ISDN の前のような感じの時代あったじゃないですか、うん、僕高校生だったんですけどね、その前僕ねネットはね初めて身の回りでバーって出てきたのはね中学ぐらいからなんですよね。で中学の時にクラスで一人か二人家のネットでつなが
って、ちょうど多分私たちが中学生の頃に学校にPC を入れて授業に取り入れようってやったその頃ですね。PC98 の頃ですよ、それ。
そうだね。うん、でなんか図形の問題とかやりませんでした。
う
ん、なんか三平方の定理をなんかこうなんかあのパソコンでなんか説明するとかなんかそういう、ありませんでした。
え、わかんない。それはやってないな。
やったんですよ。なんかそれをなんか。黒板使ってやればいいのに、
いや私本当になんかただ単に、うん、マウスの使い方とかから、
うん、あ本当に
やりましたよ本当に。
本当ですか。
いやもう 田舎だからっていうのは分かんないけど、はい、あのな PC どうやって起動するかとか、
本当ですか。
本当そ あの基本からやりましたね、あのね、みんな持ってなかったです、
うん、僕はね PC なんて親父親がマッキントッシュ持ってたんで、
あの
Windows はちょっとあんま最初分かんなかったですけど、 Mac があったから一応分かりましたけどね。あの僕はね中学時代はそうだな、あのエヴァンゲリオン一色だったんでね。
あ、エヴァすごかったですね、
寝ても覚めても、
エヴァンゲリオン、ね、だってシンジが同い年ですよね。
そうそうそうそうそうそう、だからあの中3の時にエヴァがあったからね、すみませんね、思い出話みたいになって、あの中3の時にエヴァがあってね、僕はあのクラスの野郎とね3人で映画館に行ってね、忘れませんよ、札幌のねすすきののね東方行楽に行ってね、2日目のね12時間並びましたよね。
12時間、
そう、それはね1997年の3月15日だったんですよ。それはねあれですよ、1997年の3月って言ったらね、
細かい、
あの札幌はねもう氷点下マイナス10度だったんですよ。それでね、
あ
のその前の日のね夜にね行ったらね、あのもう12時間前ですよ。そしたらね、あの映画館の東方行楽の前にね光が見えるわけ、火が見えるわけ、
うん、あほう、
うん、そしたらなんだろうなと思ったらね、その日はねガスコンロの日なんですね。要は12時間前から火をくべて待ってるの、次の日の上映を。
あ、え
そういう時代だったんですよね、すごいでしょ。そしてその日12時間氷点下マイナス10の中に並びますがな、そしたらもう
あ
の
並びますがな、
もうね100人200人、僕の着いた時に100人ぐらいいたんですよ、
で
結局
ね
最終的に700人かな、500人ぐらいになってね、その日の朝の7時ぐらいになるとその東方の職員が出勤してくるんですけど、その日の朝の7時の段階でちょっとあのスピーカーでね言うんですよね、あのその日の朝の7時の段階でその日の夜の上映まで満席なので、申し訳ないけど帰ってってみんなに言ってたの、はいはいはい、それは実は札幌ですよ、北海道の札幌ですよ、しかも2日目、初日じゃないの、2日目でこれなのっていう時代だった。
いやでもあの時は本当にすごかった、エヴァ旋風ってね、
ごめんなさいね、なんか全然ネットと関係ないんだけど、そういう時代もあって、その後高校の時はまあ結構、高校の時はね結構もうネット普及してたね、みんなネットで対戦麻雀とかやってたんで。
ああそうですね、
木松さんはどうなんですか、ネットゲーとかやってました。
いやあの私意外と全然、うん、PC は後発ですね、
うん、
相当就職してから結構使うように、あの一人暮らしを始めたから使うようになって、それまではあの、うん、家族で家にいたんで、あ、まあ、いわゆるなんか家族で話したりテレビ見ながらですね、そういう環境の方が多かった。で PC やるってなるとやっぱ一人で孤立して、
う
ん、
そう
画面とね向き合ってやらなきゃいけないから、うん、家族と一緒にいるときは、
うん、かるかるあの
できない。
わかるわかる。僕ねあの大学行かずにでね信長の野望をね40時間ぐらいやったことある。
大学行かない、
うん、そしたらあのやっと ありがとう
ありがとうございます。すごい美味しそう。
いいいいありがとうございます。そしたらさ信長の野望やってさ 僕的には20時間ぐらいしか経ってないと思うんですよ、
うんうんうん、
で要は朝日が昇るでしょ、
うんうん、
夜になるでしょ、それはでもね、要するに日付を測ったら2日経ってるんですよ、
うんうん、
要は2日、2回目の朝なわけですよね、
はは、
2回目の夕焼けなわけですよ、でそれもね分からずやってた時期があったな。
どんだけですか。
確かにその時はね佐竹でプレーしてたと思う。
佐竹、
うん、ごめんなさい、いやいや、あの茨城県 の、 あの大名がいるんですよ、清和源氏系の、
はいはいはい、
佐竹でかなり全国統一まで行ったやつ。
佐竹
って
の
は名族でね、佐竹義重とかいるんですけれども、
うんうんうん、
本当に血統が良くて清和源氏系でね、徳川の家康の近くにあって60万石ぐらいあったんですよね、うん、だからちょっと家康が邪魔で秋田に転封されたんですよ、関ヶ原の後に一応ビヨン的に西軍だったから、でその話を書いたのが岩城仁先生の、雪の峠剣の剣という漫画なのでぜひご覧ください、はい、ということです、はい、止めましょうね、はい、
うん、面白そう、
はいはいはい、
へ、
うん、
あ、ネットね、う
ん、おいしい、
話し出すと止まんなくなりますね、
本当にね、僕佐竹でもやったし、武田上杉、北条、
いいよおい。ネトゲの話しかしてねえのか、
鉄砲隊揃えるのが好きなの。わ、うん、かりました。
もう
ひまさんは、一人暮らししてからどういうゲームをやったんですか。うん、
ゲームはやってない。
やってないのか。
でもゲームは私はどっちかっていうと、うん、あれですね。なんていうの？うん、PS とか。
ああ。
PS2 から。
モンハンとか。
いやモンハンやらないな。どっちかって、うん、私は RPG が好きで、うん、RPG ずっとやってましたけど。
ドラクエとか。
ドラクエもあんま好きじゃなくて、FF とかですね。
FF 派なんだ。
キングダムハーツとか、
あとね、
私マザー2が大好きで。
伊藤重里、
うんうん。
僕伊藤重里と同じ誕生日。
あ、そうなんですか。
どうでもいいんだ。
どうでもいい。今なんて答えようかなってすっごい固まっちゃった。
すみませんね、本当にね。
はい、私、うん、マザー2とか好きで、うん、あとね、うん、古いゲームとか好きで、うん、ムーンっていうね、多分みんな知らないんじゃないかな。
知らないです、ね。
UFO っていうゲームだったら知ってるのかな、わかんないけど、
うん、
結構古いので好きな。
僕はでもこれ番組絡めて言うと、帝徳の決断も全部やりました、大好き、
歴史物が好き、ね、うん、
南方作戦とか全部再現しましたから、うん、僕自分でということで、僕何が言いたかったというと、うんうん、こんだけ10年代にわたって普及したインターネットの、うん、サイトとか、
うんうん、
で動画投稿の YouTube とかをですね、うんうん、既成のメディアは何と言ってきたかっていう問題を僕は言いたかったんですね。ほうほうほう、2チャンネルのことをなんていうか、未だにですよ、巨大掲示板って言うんですよ、うん、YouTube のことを某動画投稿サイトって言うんですね、
うん、
で WikiLeaks って最近出てきましたでしょ、
うんうんうん、
それもメディアの一種っちゃ一種です。それを、某インターネットの、暴露サイトって言うんですね。
あれ WikiLeaks ってWikiLeaks って私よく知らないんですけど、はいはい、あれってなんかサイトに行ったらその内容が見れるものなんですか。
いや、それは見れないと思いますよ。わかんない、ちょっと僕もわかんないですけど、英語版だと思うんで。ということでね、要は10年間の間に普及してきた、本当に我々のこんな風に語れるぐらい身近なネット社会をね、規制の大手マスメディアをね、徹底的に茶化して徹底的にごまかして名前すら言わないんですよね。これがね、僕ね、やっぱりこの10年間でネットとメディアの乖離の最大の、僕一種の一つの要因だと思いますよ。僕はね、これがね、本当にね、異常でありますよ。だから、自分のね、都合の悪いことをね、うん、言わないというか、あえて無視する、
うんうんうん。
本当にね、だって、こんだけね、5年、6年経ってですよ、うん、YouTube のことをね、YouTube って言わないんだから、狂ってますよ、だって。動画投稿サイトって言うんですよ。動画投稿サイトは別に YouTube だけじゃないし、
うん、
本当にね、なんかね、本当おかしなね、マスメディア。
家族で何かあった時は、ちゃんと名前言って報道します
よね。家族？
他局ってあった時はやりますよね。
他局っていうのは、
ね、だから例えばフジテレビでやってる時に TBS がなんかやらかしたっていう時はちゃんと TBS、
ね、それは言いますよね、
うん、おかしいですね、 YouTube って言わない。
自分たちの規制の価値観とか、概念を揺るがす存在であるインターネットというのは都合が悪いんですよ。だから名前を言わないの。これだけさ、これだけずっと、
うん、
戦国
あの、はい、流出ビデオ、
ね、まあはい、
あの YouTube の、うん、一応あれ、うん、テロップつけて流してたんですよね。
だからああいうふうな事件になったりやるんですよ、うん、だから
あれが一回のいいターニングポイントになったんじゃないのかな。
戦国38さん、まあ、もう名前出てますけど、うん、戦国38さんと言いますけど、最初に持ってったのがね、うん、CNN だって言うでしょ、あれ
あ、そうなんですか。
CNN ですよね、ロイターかな、 CNN でしょ、うんうんうん、だから日本のメディアはね、本当にね、日本人にも信用されてないんですよ。だからあのビデオっていうのは本当はメディアの正しい立場だったら YouTube に流れたのは手柄を横取りされたっていう感覚が正常なのでしょ。まあ、YouTube の責任はないけれども、
なんでこっちに持ってこないんだ、
そうそう、俺たち
スクープだったのにっていうね、
それが普通の感覚なのに、本当にね、異常なね、まるでなんかなんていうかな、その本当は彼らがその戦国38さんに、から情報をもらってね、それこそウィキリークスみたいな感じで突っ張抜いてやるっていうのが本当なんだけれども、テレビでやってるのはなんかエビだかカニ像だかなんだかイカ像だかばっかりでしょ。ね、それが終わったら なんだか小桃だか大桃だかの不倫がどうだとか、おお、頭おかしいですよ。だから本当に、だから 全国世界中での世界標準ですらない、ね、これだけ普及してこれだけ語れるネットを、ね、無視していた、本当に変更したメディアは、ね、もう本当に0年代の終わりでは僕は滅びてほしいと思います。ということで長くなりましたけれども、はい、そろそろキマニアのコーナーに行きましょうか。
あ、はい、
すいません、ね、ケーキ食べてる途中にすいません、ね、
マニア何ですかこれ、ちょっと気持ち悪いよ。
美味しいねこのケーキ、
うん、すごい美味しかった、うん、
どうぞキマニア、
はい、ありがとうございます、はい、そしたらですね、キマニアのコーナーに移らせていただこうと思います、うん、ですね、ちょっと短かったんでまとめきれなかったんですけど、いや多分ね、告知にも出てたと思うんですけど、今日は若者のね草食男子っていうことについて、語る話したいと思います、ね、多分草食男子っていう言葉が出てきたのは去年とかだと思うんですよね。でもずっと、まあ、今年もずっとかけてね、草食男子っていう言葉、これは最初に出てきたのは女性誌ですよね。女性誌の雑誌で、アンアンとかなのかな、私正確な起源わからない
です
けど、電
通じゃないですかね。
いや、まあ、
ごめんなさい
分からんですけど、まあ、女性誌ですよね、うん、で草食男子っていう言葉が流行って、まあ、そのまんまもうまさにそれがこの世代を言う言葉にして適切、すごい適してた、うん、だからこれだけ流行ってずっと使われ続けてる。でこの草食男子っていうのは私も実体験として感じるんですよね。私の周りの人たちが、まあ、昔に比べてやっぱりなんていうのかな、どっちかというとこう女性に対してガツガツってこう行くよりはどっちかもう理性的ですよね。完全にこう考えて行動する、そっちの方が先に来るっていう方の方が増えてる、今すごい増えてるっていう風に感じていて、でそのね、そういうことが、まあ、草食男子の問題っていうのはいわゆる今晩婚化が進んでる、この結婚が遅れてる、ですね、30代になってからの結婚が増えてたりっていうそういう問題に対しても同じこと共通した問題原因があるんじゃないのかなっていうふうに思っていて、でこのね草食男子っていうのがどうしてここまで台頭してきたというかのかなっていうのを考えた時に、例えばね昔はお見合いっていうものがあったわけですよ。で今だいぶそういう傾向はなくなりましたけど、つまりこうある程度の適齢期になったら確実にもう家族で親とかがもう決めちゃうわけですね。結婚する人とかをね決めちゃう、うん、それで結婚しなかったらもう完全に世間体として、うん、まあ、あそこは結婚してないと、うん、かなり悪い噂が立つようになって世間的にも認められないっていう現状があった。昔はね、そんなに昔でもないと思うんですけどね、うん、昭和の終わりぐらいまでは多分そういう文化ずっと残ってたと思うんですけど、まあ、それが、まあ、平成になってから特にだと思うんですけど、お見合いっていうのがだんだん廃れてきてね、恋愛結婚が普及してきたことで、それで結婚っていうのが、まあ、自由にやるもの、強制的なものじゃなくて、でだからこそ結婚しなくてもしないという選択肢もありなんだっていうのが出てきて、まあ、それが原因というか、まあ、そういう世代、なんていうのかな、そう習慣というのがなくなっていったわけですよね。でそこから多分結婚 することの価値、うんうん、っていうのを考えみんな考えるようになってきたと思うんですよ。でそれを結婚することの価値っていうのを考え始めちゃうと私も今そう思うんですけど、男の人がね結婚して一人の人を養う、しかもあの結婚してね20から25歳で結婚したらそれこそ今ねあの寿命が80歳とか80歳超えますよね平均寿命が、うん、60年とかずっと連れ添うわけですよ、うん、60年間って考えちゃうと本当にこの人でいいのっていう話から始まって始まってね、で60年間ずっと養っていくわけだから、でしかも子供も養っていかなきゃいけない、でもう計算し始めたら何千億、何億の話っていうふうにあの考えちゃうわけですよ。そしたらそりゃ結婚しないってみたいな結婚から遠ざかってくる、そういう話が、まあ、あの今確実にあるわけですよね。でその中で、まあ、あの政府としても特にその結婚を、まあ、促進するような、うん、政策も取ってこなかったし、少子化問題とかね、いろいろすごいもう取り沙汰されたけど、特にあの打開策になるようなことを一つもしてこなかったっていう問題が今のその草食男子の台頭っていうものにつながってるんじゃないのかなと私は思うんですね。
なるほど。
うん。だからね、あのまあ、これは余談ですけど、去年とかねラブプラスっていうゲームがね大流行りしたりだとか、あと、まあ、萌えアニメもね今ねあの多分古谷さんが言い始めちゃうと、もうすぐ嫌いだって言って言っちゃうと思うんですけど、あの台頭してたりとか、まあ、もう一つの現象として、あの理想の女性像っていうのがものすごくハードル高くなってるっていうのも言えると思うんですよ。あの女性にとってはものすごく怖い話で今ね結構あの情報量が多いので、女性もねすごいおしゃれする女性も多いし、あの綺麗な女性もすごい増えたけど、やっぱりねあの昔例えばあのネットも何にもない時代、テレビしかない時代だったら、あの本当に町内の中で、あの子が可愛いぐらいしかなかったわけですよ、一番っていうのが。テレビに出てるのはやっぱブラウン管の向こう側だから、あの手の届かない存在というイメージだったけど、それがどんどんねネットも発達してくるし、ゲームとかもあるし、なんていうのかな、すごい素敵な女性がいっぱい見れる環境になってきたっていうので、あの理想像もすごい高くなってって、で、まあ、それがね少子化につながって、この未来の日本っていうのを担う人が少なくなってるっていうので、ちょっとねあの問題なんじゃないのかなって今すごい気になっているわけです。今どれくらい話したかな、
結構でちなみにですね、僕のですね草食系男子に対する見解はちょっと違くて、
とりあえず古谷さんはどっちですか、草食男子
違います、
じゃない
、僕は雑食です。
あ、雑食雑食
僕は思うに、今言った秋間さんが言ったのはその通りの部分があると思うんです。なぜなら、お見合いっていうのは一種の社会性なんですよ。でお見舞いっていうのが、まあ、日本の社会の中に一種の機能として入っていたと、はい、で結婚というのはやっぱり社会性のものなんで、日本の社会の戦後の中でお見合いというものを通じて結婚もやっぱり機能的な社会の機能としてやっぱり機能していたっていうのがあると思うんですよ。まあ、壊れてきたっていうのはその通りなんです。ただその女性にガツガツをしない人っていうのは多分ね昔からいるんですよ。ずっと前から言って、僕例えば漫画家の柘植義晴先生の話とか見てると、高度成長時代にもやっぱりそういう人っているんですよね、たくさんいるんですよ。でもなんで草食系男子かっていうと、僕さっき最初に言いましたように、これねやっぱり、ね、メディア用語なんですよ。そういう人にスポットを当てて何か言葉を作ることによって何かさも社会を規定したように先導するというかな、じるっていう部分があって、やっぱり草食系男子が増えてるのは間違いないかもしれないけど、それは僕はテレビのせいだと思いますよ。テレビがそうやって言うからでしょ。だってい
や、そんなこともないと思いますよ。あ、そうですか。潜在的、もともと言ったように、潜在的にそういう人もいたわけですよね。だけどそういう人たちはやっぱりお見合いだとか、世間体を気にするだとかで結婚、それでも結婚してい
くわけ。柘植さんはね、
いや、そう、柘植さんは違うかもしれないけど違うかもしれないけど、でもね、そういう強制的な部分っていうのがある程度あって、それで、まあ、結婚はずっとしてたっていう人、まあ、多かった。だけど、そのタガが外れてしまったから、自由 由になったから、あ、まあ、そういう草食男子、まあね、まあ、確かに、ね、あの言うように昔からそれはあった、草食系の人たちはある程度母数があってちゃんといたとは思うんだけど、それが顕在化して社会問題化してるっていうのは、うん、まあ、まさに今のことなんじゃない
かな。まあ、僕は若干その部分にはメディアの変あのなんていうかなその介在はあると思いますよ。
まあ、あのそうですね、草食男子っていうのが流行って、
うん、そういうのって例えば昔の新人類だってニューファミリーだって、うん、全部そうでしょ、うん、昔から新人類とかなんかあの和紙会社辞めて農村で行きますねみたいなことって、うん、江戸時代から江戸時代からそういうなんか漂白の思想ってあったんで、うん、吉田健康とかそうでしょ、うん、だからそういう人たちって、ね、ずっといるんですよ。だからそういうのを、ね、メディアが面白おかしく、ね、スポッと当てて、いや草食系男子って言って、草食系男子のうんぬんとか言って雑誌とか本が売れればいいっていう、うん、僕はそういう作動なんテレビ屋の作動にしか僕は見えないなと、うん、ただ増えてるのは事実です。それはだって先進国共通でやっぱり万国化って進んでるんで、
まあそうですね、う
ん、それは潮流としてはあるでしょうけどね、うん、まあちょっと僕はあの用語派かな、分かんないということで、そろそろお時間ですね、はい、あと5分ぐらいです。何かありますでしょうか。
私ね、どうしても、はい、あの最後に言っておきたいことがありまして、あの私がここにいる理由とかっていうのともちょっと関わってくるんですが、私があの一番最初にね、こうやって政治的な活動を始めたのって子ども手当がきっかけなんですよ、で始めて、まあ、今に至るわけなんですけど、ずっとここまでやってきたっていうのは、あのその子ども手当の活動からずっと支えてきた、来てくれた方がたくさんいて、それがあって今ここにいるっていうことを本当に皆さんに、ね、お礼ということでありがとうって言いたいですね。
そうですね。
あの私を支えてくれた人だけじゃなくて、チャンネル桜の2000人委員会とかもそうなんですけど、一般の方々が、ね、政治に関心を持ってでチラシを配ったりだとか、まあ、いろんなデモに参加したりですよね、まあ、そうやって、ね、あの活動をずっと続けてこられたからこそ、まあ、私もそうやって子ども手当でデモがやりたいって言った時に人が来てくれたりだとかっていうのが連綿とつながってきてるわけですよ。それは昔のことを言うと、まあね、あの三島由紀夫先生の頃からとかもうずっとずっとこうつながってきてるわけで、すごい偉い人もたくさんいるんだけど、でもね、その中にはこの本当に一般の方々っていうのが、うん、まあ、あのずっと活動してこられたからこそ、私だけではなく、まあ、もっと他にもね、いっぱいいろんな人がこうやって活動できてるっていうのがあるっていう。
だからそういう人たちにスポットを当てなかったものはテレビ屋なんですよ、まあ、全部テレビが悪い、
うん、そうなんだけど、まあ、あの本当にあのこれまで本当にお疲れ様ということで、はい、あの1年お疲れ様でした皆さん、ね、あの来年も、まあ、私も頑張りますので、うん、はい、やはりもう世界をね、はい、あ、に世界じゃないか、日本をね、うん、あのいいに、未来に、
まあ、日本がね良くなるやん、世界は良くなりますよね、基本的には、
はいはい、本当にあの、ね、うん、私はずっと思ってるのは、あの活動を始めてからね、あの一番びっくりしたのはみんながね持ち出しですごい活動してるっていうのをね、うん、衝撃を受けたんですよ。私もデモやったりするのにものすごいお金かかったんですけど、それでもね、あのポスティングとかやってる方とかも毎月何万っていうお金かけてる方もいるんですよ。であのニコ生ね、クルーンさんここにもいらっしゃる、クルンさんもニコ生だってね、自分で お金かけてやってこう、ね、あ、やるでしょ、うん、でいろんな人が本当にいろんな活動をしてて、お金もたくさんつぎ込んでやってるんですよ。でそういうのが本当に素晴らしいなと思って、私も頑張らなきゃいけないと、うん、で最初は子ども手当終わったらもう、ね、大変だし面倒くさいし、うん、もうやめようと言って、あの楽な生活しようと思っていたけど、それをねずっとそうあのね、趣味に没頭して、ね、楽しいことだけやってりゃいいじゃんっていうね、やればよかったんだけど、それをしないでずっとここまで来れたのも、皆さんがいるからっていうのがあるので、はい、本当にありがとうございましたと、
ね、だからテレビ屋は、ね、100人の左翼のデモを映して、はい、我々のことは封殺してきたと、うん、もう全部テレビが悪いね、本当に悪い。うん、来年こそ変えていきましょう、うん、ということで、はい、私はいえいえとんでもないです。僕はもう テレビ絶滅論者、テレビを我々の力によってもう徹底的に叩き潰して叩き壊してね、我々の時代を作りましょうよということで、今年はありがとうございました。そして来年もまたよろしくお願いします、
はい、
ということで、この後ですね、実は、桜地忘年会というのがございまして、
1時間ぐらいですかね、準備期間準備時間
だからちょっと1回切れますけれども、
1回これ放送切れちゃう んですけども、
24時ぐらいから枠を取っておりますので、はい、その枠のアドレスは、ニコニコの、チャンネル桜の公式放送から
そうですね、公式の、コミュニティから多分行けると思う
もしよければ今アドレスを貼っていただければありがたいなと思いますが、あ、はい、わかりました。ということで、この後また朝まで、生忘年会ということで、はい、我々、それから素敵なゲストの皆様も来られるということで、はい、おなじみの皆さんのゲストが来られて、すごい人も来ますね、
はい、
はい、ということで
楽しみに来てください、
ね、ありがとうございました。ということで、なんかみんなでスタンディングオベーションかなしようかな。
おー、はい、
皆さんも見てくださってる、ね、方もありがとうございました、
はい、本当に。
じゃあこの後は忘年会ということでね、
はい、ぜひ来てください、はい、
ということです。
はい、はい、あと20秒ある
20秒ある、はい、なんかありますか。
なんかあるのかな、うん、あるのかな、ちょっと待って。お正月第1回目は清掃で来るという話で、
本当に、
は
い、スーツ行くかな。
お正月も来年も楽しみにしてください。
お疲れさん。